英語の発音を難しいと感じる方は結構いらっしゃると思います。いろんな面で難しいというかね。当然、英語には日本語にはない音っていうのがたくさんあります。th で書くザーみたいな音とか、あるいは l と r の区別があるとか、はたまた母音も日本語よりも数が多いので、そういった側面でも英語の発音は難しいんですが、それに加えて、日本語の音節構造よりも英語の音節構造の方が複雑だというね、そういった側面もあると思います。今日はそういった音素配列音についてお話ししていこうと思います。BGM、UK。始まりました。滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボーズスキャッグスです。音節というのは、平たく言えば母音を中心とした音のまとまりということができます。究極的には一つの母音で一つの音節ということもありえます。英語であれば不定冠詞のあというのは母音一つで一つの音節で、なおかつ一単語ですよね。で、日本語の「い」とかもそうですね。臓器の「い」とか絵画の「え」とか、こういったものは一つの母音で、一つの音節、なおかつ一つの単語ということができます。で、日本語の音節は母音一つということもあるんですが、大抵子音足す母音という組み合わせになっていると思います。で、この子音と母音が1個ずつというのが、日本語の音の音節の基本単位なので、だからこそ「かな」っていうのは、ひらがなにしろカタカナにしろ「かな」というのはその子音と母音のセットで書き表されるんですよね。で、日本語の場合は母音の前に子音が出てくるっていうのは非常によくあるんですが、母音の後に子音が出てくるっていうのは、あるといえばあるんですけど、そんなに主流ではないかなと思います。パンとかカンとかね、んという発音と言われるものは、子音で音節が終わってるということができます。ただ、この発音とか、あるいは促音、小さいつで書くようなものは、漢語の影響、中国語の影響で生まれたという説もあるので、そのように考えると、日本語っていうのは本来的に子音で音節が終わることがない、子音母音ないし母音で音節が構成されているという、こういった言語を解音節言語と言いますが、そういったタイプの音節構造が単純なタイプの言語ということができます。一方、英語は子音で音節が終わるっていうことは山ほどあるんですよね。例えば、猫の cat とかは t というローマ字で書けば t の子音で音節が終わっています。で、日本語はそういう t みたいなね、子音で音節を終えることができないので、 cat っていうふうに o みたいな母音を添えて、日本語の音節構造に合わせてるんですよね。そういった例は借用、外来語にいっぱい見られます。そういうふうに英語は子音母音子音というパターンもそれなりにあるんですが、日本語母語話者にとっておそらく難しいのは、母音の前にしろ後にしろ子音が連続することがあるということです。日本語は基本的に母音の前だろうが後だろうが子音が連続するということを許さないので、だから発音がちょっと難しいと感じるんですよね。例えば、スプレーっていうのは英語だとスプレイですけど、これは子音が3つ並んでるんですよね、母音の前に。この母音の前の位置を音セットということがありますが、その音セットに子音が3つあります。ローマ字で書けば、S、P、R っていう順番で出てきてるんですよね。で、その後母音が出てくるということになってます。で、日本語はこういう子音の連続をね、さっきも言ったように許さないので、スープレイっていう風に S と P の後にウという母音を添えています。で、さらに母音の後も子音が連続するということがあります。 母音の前のことをオンセットと言いましたが、母音の後の位置のことをコーダということがあって、でこのコーダでも子音が連続することがあります。例えばこれは複数形とか考えると分かりやすいんですけど、銀行のバンクの複数形のバンクスっていうのは、コーダの位置に子音が3つあるんですよね。ローマ字で書けば NKS という子音が3つ連続しています。このようにですね、コーダでもオンセットでも子音が連続するというのが、まあ、英語では平気であるので、日本語母語話者にとってはその辺が難しく感じるんではないかと思います。しかし英語の子音も何もデタラメに並んでるわけではなくってですね、そこに一定の規則というのがあります。それは子音っていうのは聞こえ度に従って並んでいるという、まあそういった規則です。聞こえ度っていうのは本当にそのまんまで、聞こえやすさっていうことなんですよね。で、一番聞こえやすいのは母音と考えられていて、まあ中でも広い母音とか言われたりするんですけど、まあとりあえず、母音の種類は置いといて、母音っていうのが一番聞こえやすい。で、そういう聞こえやすいのが音節の核となる、中心となると考えられます。まあ日本語風に言えばね、あいうえおみたいなものがシラブル、音節の核となるということです。で、子音はどのように並ぶかというと、この核となっている母音に近ければ近いほど聞こえ度が高くなるっていうような、まあそういった傾向があって、つまり聞こえ度の山みたいなのが作られるんですよね。聞こえづらい音から始まって、で、だんだん聞こえやすくなって母音が来て、で、その後だんだん聞こえづらくなっていって音節が終わるという、そういう山を形成するように音素が並べられると言われてるんですよね。で、母音の他にどのようなものがその聞こえ度が高いかというと、流音と言われるものです。まあ、要は L とか R のことです。で、他に聞こえ度が高い音素、音声として、鼻音というのがあります。まあ、これは M とか N とか NG みたいな音、鼻に抜ける音です。で、聞こえ度が低いものとして、摩擦音。これは S とか F で書かれるような摩擦で音を出すようなもの。で、そういった摩擦音よりも聞こえ度が低い、一番低いと考えられているのが破裂音で、これは P とか T とか K とか、こういう文字で表される音で、まあ、破裂させるような音ですね。で、有声音と無声音を比べたら有声音の方が聞こえ度が高いとか、まあそういったことはあるんですが、まあその辺は一旦置いといて、母音が一番聞こえ度が高くて、次に流音、次に鼻音、で、その下に摩擦音、最後に破裂音という、まあ大まかにこういった序列があるんですね。例えば、遊ぶというプレイっていうのは、PL、その後母音という風に並んでいます。で、これはやっぱり聞こえ度の序列に従っていて、破裂音の P から始まって、流音の L、より聞こえ度が高いもの、そして母音、MAX っていうような並びになってるんですね。で、逆に、ヘルプみたいなのを考えてみると、まあ、今度コーダの方を見てみますと、母音の後に L、流音。で、その後、破裂音の P という風に聞こえ度がだんだんコーダの方は下がっていきます。まあ、このようにですね、聞こえ度が山を作るように音素っていうのは並べられると考えられてるんですね。しかしこれには例外があって、さっきのスプレイっていうのは例外です。なぜなら、頭が S で次が P なわけですけど、まあ、さっきの聞こえ度の序列で言うと、破裂音が一番聞こえ度が低いので、本当だったら PS みたいな並びになってほしいんですけど、摩擦音が最初で次破裂音という、その聞こえ度の序列が逆転してるんですよね。このことはコーダでも言えて、さっきの銀行の複数形のバンクスっていうのも、最後 KS となってますけど、これも母音に近い方が 破裂音で最後に摩擦音、これは本当は逆になっててほしいんですよね。摩擦破裂の方が聞こえ度の序列には合ってるんですけど、まあそうはなってないと。まあこのように考えると英語の音素配列論では摩擦音の S っていうのがやや特殊ですね。S っていうのは破裂音よりも聞こえ度が高いはずなんですけど、破裂音より外側に出てきてるということになります。まあこの S を除けばおそらく英語の音素配列っていうのは聞こえ度にかなり従っていて、まあ、特に L とか R とか、まあ、そういった流音っていうのはかなり母音に近い位置に現れているはずです。英語は日本語と違って子音が連続するということがよくありますが、それはデタラメに連続しているわけではなくて、そこには聞こえ度というのが関わっていて、まあ、ある程度規則性があるという、まあ、そういったお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローのまだの方はよろしくお願いいたします。お相手はシガ15でした。
またねー。